説教 CD ナンバー38。本日のメッセージは、神に栄光を着せよ2と題して、2009年2月7日に持たれました礼拝内容です。話、金城重弘。
今日も十字架を忍ぶ時としたいと思います。地の塵に等しかりし、何一つ取り得なし、されど我人に伝えん恵み深きイエスを、この間から三天使の使命を勉強してますね。世界のすべての人々に述べ伝えられなければならない緊急な重大メッセージ、第一、第二、第三天使の使命。引き続きこれを学んでみたいと思いますが、ヨハネ黙示録の14章6節から12節に書いてあります。第一天使の使命だけをご一緒に読んでみましょうか。ヨハネ黙示録14章ヨハネ黙示録14章の6節7節、はい、ご一緒に読んでみましょう。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、部族、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め。これが第一天使の使命ですね。まず私たちの教会に、私たち一人一人のクリスチャン経験に必要なことは、まず神を知ること。神を知ることによって、神を恐れる思いを持つことができるということを学びました、ね、水戸黄門がこの門どころが目に入らぬかといって水戸黄門だということを知ると、その前にひれ伏して、恐れおののくんですね。神を知ることから始まる。そうするときに神を恐れる思い、畏敬の念が出てくる。最後のキリスト教会に使徒時代以来のこの敬信のリバイバルが起こると予言されています。畏敬の念。世の中では神を恐るる思いというのはもうゴミの山みたいにもう捨てられています。我々の教会がまず神を恐れる思い、畏敬の念を復興しなければならないですね。で、その次、神を恐れ、神に栄光を着せよ。これこの間先週学びました。どのようにして神に栄光を着すことができるか。で、今日は少し違った観点から考えてみたいと思うんですね。プリントにありますように黙示録14章の7節について死のしもべはこう書いています。神に栄光を期すということはどんなことか。神に栄光を期すということは、我々自身のうちに彼のご品性を表すことであり、このようにして彼を人々に知らせることで、そしてどんな方法であっても御父や御子を知らせることによって神に栄光を期すのである。そう、実物記憶292ページには、義というのは、義というのは正しい行いである。 そして全てのものは各自の行為によって裁かれる。私たちの品性は私たちの行いに現れると書いてます。そうすることによって神に栄光を期すというのですね。我々のうちには神の義は持ち合わせていません。神の義、神のご品性を我々は表すものがないんです。人間のどんな正しい行いであっても神様の目の前にはボロ切れのようなものだと書いてますね。イザヤ書の64章の6節に、人間の正しい行いは自我で汚れているから神の読み捨てられるものではありません。ことごとく汚れた衣のようであるというんです。神に栄光を期す、神様の栄光を表すために二つの大事な真理があります。それは何かというと、一つは人には、あ、ごめんなさい、人間は塵であるということ。全く神の前に読み捨てられる義を持ち合わせていない、清さ、聖というものはない。また決して私たちは神様に受け入れられる義を作り出すことはできないし、神の律法を行って神様を喜ばせることはできない。全く無能力であるということですね。これ一大真理。二番目は、人にはできないが神にはできないことはないという真理。この二つの柱によって信仰による義人と聞いたことありますが、少し難しいと思いますが、信仰による義人が支えられているんです。もう一度言いましょうね。人は義を得るのに、清くなるのに、神様の前に受け入れられるこの義というものは全くない。そしてそれは人間の行いによって、努力によって得られるものではない。地理に等しい人間はそれはできないということね。しかし人にはできないが神にはできないことはないという、またこの真理、二つ重要です。この間のね、教区の総会で指導者が、沖縄である人たちはこの地上で再臨の前に完全な品性になると教えているらしいが、それは不可能なことであると言ってたらしいですね。人間にはできない。しかし神様がおっしゃっているならば、できないことはない。皆さんね、御国の福音が全世界に述べ伝えられてから、証をするために全世界に述べ伝えられてから、そして終わりは来るというんですがね、全世界の人々に福音が伝えられる時が来ると思いますか？え？あと千年経ったら？あと2000年経ったら、絶対不可能なことです。しかし、終わりの時に神様はご自身の方法で、ローマ書に義をもって速やかに終わる特別なプログラムを持っていらっしゃる。働き人をあっと驚かせる方法で、人にはできないが、神にはできないことはない。ならば、我々のうちに神様がご自分の品性を完成し、道徳的な御形を完成し、そして我々を通してイエスの御形を完全に反映し、全宇宙に神を擁護するということが霊感の言葉に書かれているならば、成就しますか？成就する。人にはできないが神にはできないことはない。そう、このことはね、ホワイトオジンはこう言ってらっしゃる。この人間は義を得るのに、清くなるのに全く無能力である 自分にはできない、そして神にはできないことはないという、この二つの真理はね、学ぶのに非常に難しいものですって。学んでもすぐ忘れる。すぐ忘れる教訓であるんですね。牧師への勧告456ページ見てみましょう。第三天使の使命は信仰による義人そのものである。これはセレクティブメッセージ1巻の327ページですね。三天使の使命は信仰による義人そのものである。このことについてはね、もう少し後でローマ人への手紙と対比して、三天使の使命は信仰による義人そのものであるということをいつか解説します。ここに大好きな言葉があります。牧師への勧告456ページに、信仰による義人とは何か、何か、これは人間の栄光を塵にし、人間ができないことを神が人間のためになさる神の働きである。人間のが自分の無価値さ、この無価値さを英語では nothingness、 ゼロ、無 nothingness、 自分の nothingness、 無価値さを認識するとき、キリストの義を着せられる備えができるのである。キリストの許し、義人というのは簡単に言うと許し、キリストの義をいただく前に自分は全く無であるということか、から出発しなければならないって言うんです。人類の敵はこれが悟られるのを非常に恐れている。信仰による義人。もしこれが頭じゃないですよ、心で、経験で我々が受け入れると、サタンの力は打ち砕かれることをサタンは知っていると書いてある。そこでまず人間の無力さについて考えてみましょう。無価値さについて考えてみましょう。1888年のメッセージのことを聞いたことがあると思います。1888年のメッセージは何、一言で言うと何かというと、人は nothingness、 無力、無価値であるということを神のために与えるメッセージであったんです。人間がゼロ、塵に戻るとき、神に栄光が帰される。信仰による義人。そう、まず我々はね、そもそも土の塵で作られた存在であるということを決して忘れてはならない。詩編の103編の14編にね、主は我らの作られた様を知り、主は我らの塵であることを覚えていられる。主は覚えておられる。ところが我々が覚えていない。安息日を覚えてこれを聖と、聖と書いてあります。安息日を覚えるということは、天地万物を作られたお方が、ご自分の形に傑作の被造物を作るときに、塵という材料を使われた。土の塵を持って作られた。どうしてでしょうか。安息日ごとに我々は塵であるということ、主は覚えておる、我々も覚えていなければならない。そうでなければ我々神様から栄光をいただくことはできないんですね。人間作られた時もう塵というとね、最低のもう物質というかな、素材です。みんなの塵に変える、塵に。その最低の素材をもって作られた人間、 神はご自分の霊感の息を吹き込んで人間に素晴らしい尊厳を与えられた。神の栄光を表すものとされた。この第一天使の使命に神に栄光を帰すと書いて、返すという言葉を使っている。返す、英語では Give glory to God、 ある時に Return glory to God、 神に栄光を返す。なぜならば栄光は神に属するものだからです。我々は塵であって、神が尊厳を与えられた。それを我々は自分のものと思い込んだら大変なことになるんですね。そう、神に栄光を期すときに、人間が自分のあるべき立場、塵に戻るときに、神様に栄光が帰されるんですね。そしたら神様は我々に栄光を与えてくださる。そう、全ての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなってしまった。そう、人間が作られた時ね、イザヤ、これ43です、43章の7節、神様は我が栄光のために人を作り、人を仕立て、そしてこれを創造したと書いてある。神様のために我々作られた。コロサイ書の16節には、御子によって、御子にあって、御子のために我々作られたって言うんです。それを人間は思い上がって、そして神様にのみ属する栄光を自分のものにするようになった、ね、罪を犯した途端栄光は去ってしまった。すると人間は自己中心、自己商用、傲慢、これが人間のもう生まれつきの性質です。プライドの、真ん中は I、私というふうになってるね。プライドの I、P-R-I-D-E。罪という意味の sin、S-I-N、I、私、私、私。これはサタンの精神です。我々みんな生まれながらそういう性質を持って生まれてくる。サタンは栄光の大泥棒だね。大泥棒。再び人間が栄光を受けるためには、我々は塵に戻り、そして栄光を神様に返さなければなりません。そうすると神様は我々にご自分の栄光をお与えになるんです。我々クリスチャン、教会は畑にも例えられてますが、なかなか御霊の実が、実がなる前に発芽しないといけない。発芽しても花が咲き、葉っぱがこうやって、そして時が来ると実を結ぶ。神様が期待しているように、思っておられるようにね、成長しないし、そして実がならんし、まだ熟していない。だから収穫にイエス様おいでになれないんです。そもそも発芽しないことがある。多くのものは教会に来るが、表面的な悔い改めをして畑を用意しないで真理を聞こうとする。その畑っていうのはね、いい畑はもうみんな石ころ取り除いてますね。石ころ取る、でこの石も砕いて砕いて砕かれたら塵になる。 そしてこの土だけの塵だけの畑というのは 種が発芽しやすいし、そして成長して実が実って熟するんですね。思うように我々のクリスチャン生活が成功していないのは、石ころがまだたくさんあるんじゃないでしょうか。我々の心の中に。ひさくさんのね、畑、お家、あれ、まだ開拓する前、もう石ゴンゴロで、あれ畑好きなひさくさんがどう思うだろうかと思いました。石ばっかり。ところがその石みんな取り除いて、今きれいな模範的な農業をしてます。我々、砕かれないものがいっぱいあると、発芽しないし、成長しないし、実が実らない。僕、水野源蔵の大好きな、源蔵が作った歌があります。砕きたまえという。御神のうちに生かされているのに、そう、彼の歌はね、もう、気温、ドレミファの銅みたいにね、彼の歌を貫いている一つの、あれが、コードがあります。生かされている。生きてるじゃない。自分は生かされている。他力本願。生かされている。その思い。御神のうちに生かされているのに、自分一人で生きていると思い続ける心を砕いて砕いて砕きたまえ。御神に深く愛されているのに、共に生きる人を真実に愛し得ない心、石ころ。砕いて砕いて砕きたまえ。種まく前に土を砕かれなければならない。御神に罪を許されているのに、他人の小さな過ちさえも許し得ない心。神様にこんなに大きな罪を許してもらっているのに、他人の小さな過ちを許せない心。まあ、キリスト教会にそういうことがよく見られますね。砕いて。砕きたまえと書いてあります。そう、塵に戻る、無力、無価値であることを認識することから始まるんです。栄光は神にのみ属する。義もそうです。知恵もそうです。知恵、神様が与えてくださる。命も与えてくださって我々生かされてるんです。ところが、私の知恵、私の義、私の命、自分一人で生きてると。自分一人で儲かって生きてる。神に栄光を返せと第一天使の使命は言ってるんですね。それからその次に我々が覚えていなければならないのは、人は罪を犯して、もう生まれてからすべての人、罪人である。生まれながらの罪人である。この罪の神学というかな、罪の教理はね、我々の教会でも問題であるんです。私は、霊感の書から、人は生まれながら罪人であるということを心から信じています。罪を犯すから罪人になるのではない。罪人だから罪を犯す。すべての人。だからイエス様は、誰でも新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることはあたわずとおっしゃったんですね。詩編記者のダビデは、詩編51編の5節に、見よ、私は不義の中に生まれましたと書いてある。私の母は罪のうちに私を身ごもりました。そう。生まれながら、自己中心。愛、私、私、私。エペソ2章の1節から3節までは、生まれながら我々は肉の霊に、肉の欲に従って日を過ごす。 肉というのは生まれつきの性質です。生以来の性質。生まれながら、肉とその思いとの欲するままを行い、生まれながらの怒りの子であったと書いてありますね。そう。義人一人もいない。悟りのある人は一人もない。神を求める人もいないと書いてある、聖書に。ローマ書三章。ことごとく無益なものになっている。イザヤ53章の6節には、みんな羊のように迷ってしまって、自分の道、自己中心、自分の好み。これで、クリスチャンと名乗る人たちがいるというんですね。ローマ書3章の20節、立法を行うことによっては、すべての人間は神の前に義とせられない。どんなにマルチン・ルーテルみたいに神に受け入れられようとして難行苦行事前事業をしても神様の前に受け入れられることはできません。なぜ？自我に汚れているからですね。そう。で、ローマ書7章の15節から24節見ると面白い。私は自分のしていることがわからん。なぜなら私は自分の欲することを行わず、かえって自分の憎むことをしているからである。自分では立法、これはいいことだと思ってやろうと思うが、できない、ね。神の立法を喜んでいるが、私の体の中には別の立法があって、そして、心の法則に対して戦い挑んでいる。そして、額に存在する罪の法則と書いてある。罪の法則というのは自己中心、自己中心。ああ、私を虜にしている、私は何という惨めな人間なのだろう。この認識から我々は初めて救い主に助けを求めるんです。罪の認識もなく、立法の要求も知らず、罪の自覚もなく、表面的な悔い改めをして多くの者が教会に加わってくるって。我々は神様の栄光に預かるためにはね、まず神様に我々のその自我を砕いていただいて、そして栄光を神にのみ帰す経験をしなければなりません。我々もこれ何て言いますかね、現在という言葉、セブンステイでは使わないと言って非常に論議されることがありますが、宗教改革者たちは現在の恐ろしさを知ってました。在世とも言う。ホワイト夫人は生来の罪という。これ、誰も言わなくてもね、自分の経験でみんなわかるはずです。罪許されたはずなのに、なお、罪は残っている。聖霊に支配されて罪に勝利することができるが、なおも罪は存在しているということをルーテルもウェスレーも言っています。ところがそれを否定する神学者たちが少なくはない。信仰による義人、そして神様の完全な品性、理想に到達するためには、この現在、在世、生来の罪の存在に我々気がついていなければならないです。ね、クリスチャンになってもやっちゃいけないということを分かりながらついついやってしまう。とっさに悪い言葉が出てくる。嫉妬が出る。憎しみ出てくる。絶えず女を見ると色情のとの戦いです。罪は支配しないが、罪は存在するとウェスレーは言ってる。だから最後まで戦いです。サソリがね、川を渡って向こうの岸に行こうと思った。泳げないんです、自分は。カエルさん、カエルさん、すまんけど、 あの岸に渡りたいんだが、私を乗せてってくれないか。泳げないんだから。なんだって?あなたを乗せる?そんなバカな怖いことできますか?いやいや、どうしてそんなに恐れる?あなた、私抱っこをして私の背に乗ったら途中で刺すでしょう、サソリ。いや、絶対そんなことはしない。心配するな。ね、乗せてくれ。本当ですか?本当に刺しませんか?いや、大丈夫。そして、説得させられて、カエルの背中に乗った。乗った。途中ね、一番深いところでね、チクッと刺した。あいやいやいやい。やっぱりやったでしょう。あなたは刺さないと約束したじゃないですか。いや、すいません。仕方がなかったんです。これが私の性質なんですって。二人とも、どんどん溺れて、川底に沈んでしまったという話がある。我々のうちにはね、そういう古い性質がまだ生きている。絶えず目を覚まして、自我に支配されないようにしていなければ、突然、悪いサソリの針で刺されることが、他人を刺すこともある。そんなこと言うつもりじゃなかったのに。そして他人を傷つける。一緒に失望して溺れてしまう。このね、生来の、この、罪、財政、あるいは、現在というものの存在に気をつけて、絶えず見張っていなければならないということを覚えていなければなりませんね。はい。その次に、自分の弱さ、自分の無力さ、自分の無価値さを知ると、今度は、神様は、もしその人が、自分は、何のいさおしもありませんと本当によく口ではね謙遜に言う私は何にもできません私は本当に足らないものですと口では言うけれどもここではそうでないことが多々あるんですねしかし本当に自分の無力さを感じて助けを求める人たちは力と知恵とそして栄光に預かる秘訣があるんですね。ローマ書7章の25節、私はなんていう惨めな人間なのだろうか、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかと言って、25節には、私たちの主、イエス・キリストによって神は感謝すべきかなと書いてある。イエス・キリストだけが私たちを救うことができる。私たちに勝利を与えることができるんですね。マリアはね、結婚してなかった。糸高き、御使いのがやってきて、あなたの胎に宿るのは糸高きものの聖なる。英語で Holy Things と書いてるけども、糸高きものの子です。結婚してない。どうしてそんなことがありましょうか。驚いた。御使いは神には何でもできないことはありませんと言いました。これ信仰による義人の原則ですね。そう、止める青年がイエス様のところにやってきて、良き死を永遠の命を受けるためにどうすればいいですかとやってきた。なんで私を良き死と言うのか。イエス様ご自身もね、自分は良いものであると認めなかった。天の父だけが良い方である。どうすれば永遠の命を受けることができるか。戒めを守りなさい。戒めですか。これは幼い時から守っています。ならば持ってるもの全部売り払って貧しい者に分け与えなさい。止める青年は非常に悲しんで その場を去っていった。弟子たちは、はあ、金持ちが天国に入るのは難しいんですね。その時イエス様が答えたのがマルコ11章の27節。ここにね、じゃあ弟子たちは、じゃあ誰が完全になることができますかと書いた。ちょっと正確に読んでみましょうね。マルコ10章のね、完全な品性のことが問題になってるから。これかな。マルコじゃなくて、どっちかな。どっかかね。あるか？27節？あのね、27節。これ、完全という言葉ないね。完全という言葉ない。マタイ19章かな。マタイ19章の21節にはこう書いてある。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいと思うなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人に施しなさいと言ってる。完全。神様は我々に完全を要求していらっしゃる。完全な献身。完全に心を捧げること。90% クリスチャンは全く 100% 救われていないと書いてあるね、実物教訓には。我々の汚い心全部 100% 神様に捧げなければならないんです。完全になりたいと思うならそうしなさい。そうしたら弟子たちは、ああ、飛んでる人たちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいと言ったんですね。誰が救われることができましょうか。そしたらイエス様が、人にはそれはできないが、神にはできないことはないとおっしゃったんです。パウロはそのことをよーく体験で知ってました。コリント第二の手紙の11章の30節、私は自分の弱さを誇ろう。誇ると、誇らねばならないとするならば、自分の弱さを誇ろうと言った。ね、誇るべきものがあるとするならば、二つある。何？自分の弱さ。もう一つある。それは、私は、十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならないと言った。我々の誇りはこの二つです。自分の弱さを誇ろう。そして十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない。ガラテヤ6章の10節、14節。ね。そう。でパウロは自分の弱さ、何もできない、イエス様のように私自ら何一つできないとおっしゃったように、パウロもそういう真理を知ってました。だけれどももう一つ、私を強くしてくださる方によって何事でもできるという大胆な言葉も言ってますね。ピリピ10、これは何章かな、4章かな、13節、章が抜けてるね。エレン・G・ホワイトの言葉を見てみましょうね。国と指導者143ページ。自分の無価値なことを知って、全く神により頼む魂ほど、一見無力に見えるが、真にこれほどに打ち勝つことができないものは、他にない。強いクリスチャンになりたい？キリスト者の生活、勝利あるクリスチャン生活したい？まず、自分には何もできない。地の地理に等しいものであるという認識。これが大事です。何か自分ができると思ったら、神様の力は働かないんです。ね、自分の弱さを知ってる。岩橋武雄はね、こんな有名な言葉言ったでしょ。世界で一番強い人は、はい、何でした？自分の弱さを知っている人で。 E.J. ワゴナーといって1888年のメッセンジャーの一人、ね、我々は全く無価値なものであるが、キリストは我々を価値あるものとするために死なれたのである。この言葉を頻繁にジョーンズもワゴナーも使いました。無価値 Nothingness、 人間の栄光を塵にして、そして神に栄光を戻し帰しなさいということですね。アブラハムの経験を見てみましょう。信仰による義人の父と言われている、ね、アブラハムはローマ書4章の17節、これはここに第一天使の使命を見ることができますよ。プリントか聖書を見てくださいね。彼は彼の信仰を見てください。死人を生かし、無から有を呼び出される神を彼は信じた。無から有を呼び出すことのできる神を信じた。我々はお金がない、私には知恵がない、信仰がないとか嘆くけれども、無から有を呼び出す神を信じたら、信仰は知識の鍵と教育の踏みに書いてある。望み得ないのになお望みつつ信じた。すごいね。すなわちおよそ100歳となって、サラは90歳、胎が閉じられていた。しかし彼は不信仰のように疑うようなことはせず、かえって信仰によって強められ、何と書いてますか次。え、栄光を神に帰し、第一天使の使命、栄光を神に帰し、神はその約束されたことをまた成就することができると確信した。セブンスデーアドベンチストは、死聖所において神がご自分を信ずる者たちに神の道徳的な御形を完成する、そして死民を死者もその類のものが一切なくて清くて傷のない栄光の姿にすると霊感は言っているのに、不信仰によって人間だからできない、だから成就しないんです。だから成就しない。栄光を神に帰し、神はその約束されたことを成就することができると確信した。だから彼は何と書いてますか、義と認められた。義人です。義人、第一天使の使命。イエス様はピリピ2章の6節から、ね、11節までね、キリストは神の形であられ、神と等しい方であられたけれども、ご自分を虚しくしてゼロにして、そしてしもべの形、しもべとなって、そして人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。このね、自分を虚しくするということ、それから低くすること、従順、これ同じような意味です。神様に従う服従というのはね、我々自我が生きている限り絶対に神の律法を守ることはできません。十戒守ることはできません。神様に従うことはできない。己を虚しくして、栄光を神に戻して、自分を塵に戻るときに、神の戒めは難しいものではない。神に従うことは難しいものではない。そう。栄光を父なる神に帰するためであると書いてある。もうこれ以上下ることができないというところまでイエス様、十字架の死にまで下っていった。だから父なる神様は彼を引き上げて、そして、高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。 それはすべてのものがイエス・キリストは主であると告白して栄光を父なる神に帰するためであると書いてますね。 さあ、天国に行く人たち、天の住民はですね、もう昼となく夜となく聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなと、御座にいます方と子羊をたたえ、その賛美、誉れと栄光を主に帰すんです。神に栄光を帰すというのは、逆に今度は神様が信者に栄光を与えてくださることだから、品性が、神の品性が私たちに与えられることです。神の裁きの時は来た、神を恐れ、神に栄光を着せよ。というのは何を意味しているかというと、人にはできないが、神にはできないことはない。人間の栄光を塵にして、そして、人にはできないことは、神がなさる神の働きであるんです。神の働き。これが信仰による義なんですね。そう。そうしたら、実物記録の47ページ、栄光を神に帰した人たちが、今度は神様から栄光をいただいて、シミもシワもその類のものが一切なくて、記憶と傷のない栄光の姿になったら、キリストは我々を迎えにおいでになるって言うんです。自分の弱さ、昔さを知る人はイエスに、十字架にすがる。十字架にすがる弱き我は、弱い者が十字架にすがるんです。あのヤドゥみたいにしがみつく、ね、あの大好きな賛美歌にね、賛美歌の495ページ。我は誇らんただ十字架をという歌がありますね。そう。ただ十字架。我は誇らん。英語でね、これは、in the cross, in the cross, be my glory forever と書いてある。十字架に、十字架にのみ、我が栄光とこしえにあれと歌ってる。グローリー、同じ栄光を使って。十字架だけが私の誇り、我が誉れであると歌ってる。誰が作ったんですか？ファニー・クロスビーといってね、盲人でした。この人は、肉体的な目は見えませんでしたけれども、イエス様の十字架を仰いで、そして彼は、肉体の目は見えなかったけどもね、霊的な目は開かれて、そして自分のためにこれほどの値を払ってくださったのか、これほどの超人間的な苦しみをしてまでも私の罪を払って、私の身代わりとなって刑罰を受け、救ってくださったんですか。もう我慢できなくてね。ああ、嬉しい我が身もって、あの歌を作ったんです。あの人が。9000の賛美歌を作ったらしいよ。大統領の前にも出たらしいよ。栄光を神に来たから。神は目の見えない。クロスビーに栄光を賜った。どれだけの人が彼女の作った賛美歌を持って癒されたことでしょう。490番歌って終わりたいと思います。賛美歌の495番、そう、清き岸辺というのもあの人が作ったね。そう、神の恵みは糸高し、 有名な歌を彼は作りました。イエス君、イエス君、御救いに。立ちてぞまた天皇お父様、あなたの恩愛に拾われて、こうして素晴らしい 栄光の道を歩むことができますことを感謝いたします。クリスチャンになったとはいえ、なんとしばしば私たちは砕かれないままに、栄光を自分のものとし、自分の誉れのために生きていることが多いことでしょう。主よ、我々の教会はあなたの理想に到達していません。自我と自我との衝突、さまざまな悪しき言葉が心から出てきて、人を悲しませ傷つけ、またあなたを悲しませています。私たちの罪の欲望のゆえに、私たちの生活が苦くなることがあります。主よ、どうぞあなたの恩愛が私たちを支配し、聖霊の力によって罪の欲望に勝利し、そして間もなく近い将来、永遠に罪から解放されて、あなたに完全に栄光を期すことができるように。今主イエスは天において信仰による義人の完全で十分な成就を懇願しておられます。どうぞあなたの御名のために、あなたの御栄が全宇宙に擁護されるために、我々を用いてください。塵によって作られた私たちでありますが、罪の奴隷となっていた私たちでありますが、主よ、あなたが勝利なさったように我々も勝利し、あなたが栄光を表されたと同じように、我々も栄光の器とならしめてください。糸高きところに栄光あり、地には平安が、平和が注がれますように、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理を、メディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを、CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881 ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。